ないっしょ。
そんなことないっしょ、第170回でございます。お送りいたしますのは竹内と
のりこです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
のりこさん、今日はですね、早めに収録終わりにしたいと思ってます。
はい、
明日はですね、うちの娘の、いや違う、可愛くて可愛くて、はい、しかも賢く、
はい、
来年1年生になってますますお姉さんになっていく、うちの娘が、ね、
そしてお父さんからだんだん離れていく、
離れていかない、うちの娘はお父さんからは絶対離れないから大丈夫、ね、そのね、
そうですか、
娘のね、
はい、
ね、保育園の行事で
ね、
コテキの大会があるんですよ。明日早く起きなきゃいけないので、
はい、
早くこの収録も終わりにしたいなと思っておる今日この頃でございますよ。
わかりました、
ね、ということで、はい、ちょっといくつかこれ、ね、知ってる人は知ってると思うんだけど、
はい、
今ね、あのルパン三世、
はい、
ルパン三世知ってますか？
あの藤子ちゃん、
うん、なんか違うけどそれそれね、ルパン三世の、
知ってますよ、
はい、新しいシリーズが、第4シリーズがテレビで放送してる、レギュラー放送で、ね、木曜日の深夜にやってるのかな、
何時ぐらいですか？
夜中の1時ぐらい、
夜中の1時、
うん、
やってるから何時まで、
30分番組だったと思うよ、あれ。
あ、わかりました。
あれ日テレではやってるけど、あれルパン三世24時間とかやらないからうん、多分30分で終わると思うよ、多分ね。
わかりました、うん、チェックしてみます、
ね、でね、やってるんだけど、ですごい評判いいのね、ルパンファンの人たちの中でも、うん、でそのね、ルパン三世のね、オープニングをぜひね、じゃあ、のりこさん今度ね見ていただきたいんですけど、
はい、
これね、 YouTube なんかでもね、オープニングだけだったら見れるはずなので、
じゃあチェックしてみますね、
うん、あのね、見てもらいたいんだけど、まあよくできたオープニングなんですよ。
はい、
なんかね、あ、ルパン三世だなって感じのオープニングそこも評判いいのよ。でさらに最近僕知ったんだけど、このね、オープニングを片目で見るんだって、
はい、片目を塞いで
片方の目でオープニングを見る、そうすると、
はい、
このオープニングの絵が立体的に見えるらしい。
え？
らしい。らしい。
あ、そう。
うん、ちょっとネットのニュースにもなってたから知ってる人も多いと思うけど、らしい。
ちょっとあの、やってみます。
やってみて。
うん。
あのね、両目で見ても結構ね、立体的に見れる感じの描き方してるのよ。だけどね、片目で見るとね、さらに。次元が撃ったこのピストルの弾がね、こっちにハーってくる感じの、いい感じで見れますよ。
わかりました。じゃあまず両目で、
まずはルパン三世がやってるということをまず認識してもらって、
そうですね。
あ、やってんだってどっからスタートしてもらってね、のりこさんの場合ね、
はい。で、オープニングをチェックすると。
そうオープニングチェックしてもらって。
そして、あの片方のこう目を塞いで立体感を味わうと。
味わってみてください。
はい、
でね、結構面白い、毎回、4回までやったのかな、4話までやったかな、うん、ずっと面白い、期待を裏切らない、ね、頑張ってます、栗田寛一さんね、はい、いうことでございまして、はい、オープニングこれぐらいですよ、はい、のりこさん大丈夫ですか、はい、早くしないと、もううちの娘の明日の、ね、行事が
ね、
お父さん頑張ってよ、これカメラ持って頑張んなきゃいけないんだから、
そうですよね、は
い、
体力もね、
ということでございましてですね、今週もですね、たくさんお便りいただきまして、
はい、
ね、一人一人のお便りを我々読んでですね、たくさんの勇気と元気を提供していただいておりますので、
はい、ありがとうございます、はい、いつも
いただいた皆様のですね、ラジオネームをのりこさんが今から大事にお一人ずつお読みしたいと思いますので、今週はね、はい、先週のように差別なしでね読んでください。意味わかんない方は先週の配信聞いてくださいね。
そうです ね、最初の、ね、
のりこさんがリスナーさんを差別してるっていう事実が発覚してますんでね、よろしくお願いしますね、ということでございまして、今週のですね、のりこさんによる提供読みの方法、よろしくお願いします。
はい、この番組はひろこさん、のりこさんのことが好きな王子様さん、かわいいヒージャーさん、バナナ王子さん、 うずしおウエハースさん、群馬の超新星さんの提供でお送りいたします。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ということでございまして、
はい、
オープニングルパーの話だけで終わっちゃったんですけど、もう一つ最近ね、これやっぱりねネットニュースになってて知ってる人多いと思うんだけど、
はい、
のりこさんの住んでる地域では、テレビに CM は流れますか？
竹内さん何をおっしゃいますか？流れますよ。
あ、そうですか。 AU って知ってますか？ AU
AU って携帯電話の、
そうそう、携帯で、携帯電話って知ってますか？
携帯電話知ってますね。
知ってますか？
はい、
そのね、携帯電話の AU の CM、はい、俺は今サンタローシリーズってやってるじゃないですか。桃太郎と浦島太郎と金太郎。
あ、
全く知らないパターンのやつだこれ。のりかさん、うん、全くテレビ見てないパターンのやつだこれ。
見てないです。
見てない。
ちょっと私みたいに見てない方もいらっしゃるかもしれないので、ぜひ説明を。
このね、だから三太郎シリーズ今ずっとシリーズやってるの。
はい。
で、かぐや姫出てきたりっていういろんなパターンでやってるんだけど、で最近ね、これじゃあもうのりこさんはいいですわ、もう見てる、もともと見てない人にこんな話しても多分分かんないから、もう見てるリスナーさんにだけ喋るけどね。でこれでね、知ってる人も多いと思うんだけど、あのシリーズの中にちっちゃく実はずっと一寸法師がどっかに映り込んでるんだって。
あ、そうなんですか。
そうだから特にその一寸法師出てるっていうのは一切その出てないんだけど、セリフがあるわけでもなく、何か注目するような場面があるわけでもなく、何でもないんだけど、その三太郎がああだこうだって CM やってる間にどっかに必ずね、なんか一寸法師がちっちゃくよく見るとなんかちっちゃい人間らしきのが、ね、必ずいるらしい。
それを聞いたら今度もその AU の CM 見るときに一寸法師をつい探してしまいますよ ね。
探してみてもらえればなと思いますよ。まあ残念ですね、のりこさんの住んでるところでは AU の CM 流れてないみたいなんでね。
流れてると思いますね。
流れてるの本当に。なんかあれなんじゃないの、地元のさ、地元のなんか和菓子屋さんの CM ばっかり流れてんじゃないの。
まあ、否定はしないです、ね、
なんか静止画のさ、お店の絵がなんか何枚か静止画が切り替える感じで、あとアナウンサーの人が美味しい和菓子はとか、なんかそんな感じの、
そういうものもあります、
ね、なんか年末になるとさ、なんかちょっとほらお寺とか神社のさ、なんか写真でさ、初詣は何々大師みたいな。
ありますね、金河新年とか ね。
そういう感じの CM しか流れてないんでしょ。どうせ、
まあ仕方じゃないけど、
まあ分かる、ね、AU の気持ちも分かる。それのりこさんが住んでいるね、ど田舎村でね CM 流しても多分ね、携帯の電波もその辺届かないのかな。まあいいや、そんな話いいや。あんまりバカにすると本当に怒られちゃうから。
はい、
今週ちょっとね、じゃあ、もう一個だけ僕話して、
はい、
ミニストップに行ったんですよ。
コンビニのミニストップですね。
コンビニのミニストップ、
はい、
コンビニ以外にミニストップってあるんですか？
ないです。
ないですよね。
じゃあソフトクリームが美味しいミニストップですね。
ソフトクリーム美味しいんだよね、本当に。でね、
はい、
でこのミニストップに、まあ、お昼僕ほら営業だからね、昼間営業車でいろんなとこ行ってて、はい、お昼もコンビニの駐車場で食べることが多いわけですよ、ね、でその日もコンビニで駐車場でねご飯食べようと思ってね、はい、ミニストップの駐車場止めて、はい、でお弁当買ったのね。でね、
はい、
でレジ並ん で自分の番が来て弁当ポンって置いたら、ワウンでお支払いですかって聞かれたのね。このパターンなかったら、今まで僕ずっといろんなコンビニ行ってたんだけど、 和音でお支払いですかって和音前提で聞いてくる店員さんって初めてだったのね。
あーね、あ、そうですね、あんまないですよね。
あんま聞かないでしょう。
ええ、
ね、ポイントカードお持ちですかは聞かれるよくね。
それは聞きます ね。
もしくは和音カードお持ちですかっていうそのセールストーク的なことも言われることはあるよ。
ええ、
ね、ワンカードお作りになりませんか的な感じね。
それはあります、確かに、
ねね、その上を行くね、ワンオンでお支払いですか、うん、って聞かれる。
決めつけられたわけですね。
そう、なんかあれかな、僕ワンオンで払う感じだったのかな、雰囲気的にそういう雰囲気を醸し出してたのかもしれないけど、ま、だったら僕が悪いんだけど、
ええ
ね、だけど僕多分ねワンオンで払う感じ、特にワンオンとか言ってなかったかな払う時に多分そういうのは一切出してなかったつもりなんだけどさ。でね、ワオンでおかしいな店員だなって、いや、答えも難しいじゃん。ワオンでお支払いですかって聞かれてさ、
はい、
いえって言うしかないじゃん。
現金です。
現金ですと。で、まあ、現金で払ったんだけどさ、で、その時買ったのが、あのね、パスタを買ったのね。
はい。
パスタをね。
パスタ。
パスタを。でパスタ買ったら普通、ええ、ほらあの食べるのはフォークを入れてくれるでしょ
はい、
入れてくれるでしょ、フォークでしょ。
そうですね。
でたまにさ、ほらあのフォークでよろしいですかって聞かれると、僕ね箸で食べたいタイプだから、
うん、
あのどちらかというと車の中でさ、スーツでしゃ、スーツ
ね、
スーツでさスーツでね、あの食べてるとちょっと飛び跳ねるのも嫌だから、なんか箸の方が飛び跳ねないのね、うん、だから箸をお願いすることあるのね、でその店員さんはね、
はい、
何を思ったかね、
はい、
あのこれパスタにはこのパスタはとろーりなのでスプーンでよろしいですか、はい、あのちょっとねあのなんていうのかな、あのスープパスタじゃないんだけどちょっとなんかなんていうのかな、スープ的な、若干スープ的なとろーりした感じのパスタなの。だけどパスタなんだよ、うん、パスタなんだよね、うん、長いこの麺のパスタなんだよね、
長い麺ね。
そう、はい、その店員さんはあのこちらのパスタはとろーりなので、このまま言われたまま言ってるよ、このパスタはとろーりなのでスプーンでよろしいですか。いや多分そのとろりの部分を食べるのは多分スプーンの方が食べやすい、確かにね、だけどそれだとパスタが食べれないでしょって店員さん、僕ワンオンで払わないしパスタはスプーンでは食べる技術を持ってないからできればフォークか箸かなんかつけていただけると思いながらね、
どういうふうに答えましたか。
じゃあ、 あの箸でお願いできますかって言ったんだけどさ、ちょっとね様子のおかしい感じのミニストップの店員さんなんだろうね、僕はあれかな、スプーンで、ほらまださ、ほらちょっとさ、先割れスプーンみたいなやつもあるじゃん、コンビニでもらえるのってさ、あんなんだったらさ、まだほら、まあ、頑張れば食べれるかなって感じもするじゃん、
うん、ちょっと努力が必要ですけどね、
努力若干必要だけどね、だけどその店員さんが言うのは普通のスプーンなのね、
あのもう普通のスプーン、
普通のスプーンなの。だから僕がすごいスプーンであってもパスタをうまく食べられる感じに
見えたのかも
しれない、見えたのかね、そして和音で払うように見えたのかね
そう見えたのかもしれない、
見えたかもしれないよね、そう、どうかな、あのね、
うん、
でまあまあそんな話いいんですけど、
はい、
あのじゃあもう一個だけちょっと今日ちょっと思ったこと、今日はね、あの配信じゃないや、収録している日にちが10月の29日、
はい、
木曜日ですよ、
はい、
ね、今日このあとルパンやるのかな、
チェックです ね、
早く収録終わらせてね、ルパン見た方がいいですよ。でね、
いやいやいやいや、
でね、こう、
はい、
のりこさんの住んでる地域はどうか分かんないし、地域差もあるんだけど、
はい、
あのクールビズってまだ のりこさんの地域ってあれですか、実施されてますか。
地域というか会社ではもうクールビズ終わったんですけれども、
クールビズって何月までですか、のりこさんの地域って。
だいたい9月末まで、
9月末まで、10月入ったらもうクールビズではないと。要はだいたい学生なんかと一緒だ、衣替えが。
そうですね、そんな感じ
の。だのりこさんの会社の中でもみんなもう例えばスーツ着てる人たちはみんなネクタイきちっとしてやってるんだ、
はい、してますね、ま
あ、どちらかというとこっちよりも、あでもね、この千葉県よりも暖かい地域だもんね。
はい
ね、このね、
ええ、
僕の住んでる周辺ではまだクールビズなのね、実はね。
ネクタイ外して、
そうネクタイ外していいですよ、
うん、
なのね、
はい、
10月29日ですよ、10月いっぱいクールビズなの、会社のルールとしては。
あ、そうなんですね。
むしろネクタイなんかしてたら怒られる、クールビズなんだから。
怒られるんですか。
そうそうそうそう、クールビズなんだからネクタイしちゃダメ言われるのね。それぐらいクールビズなの
ね。なんかクールビズが義務化になってますね。
でね、もう10月の29日ですよ今日ね、
ええ、
結構寒かったよ今日もね。肌寒いの朝なんか特に。もう何を持ってくるクールビズなのかがよくもう分からない。
もう寒いよってね。
もう10月いっぱいまでの会社って結構あると思うのよ、
うん、
なんか東京中心として。でも他のほら歩いてるサラリーマンとか見てもまだネクタイしてない人多いから、10月いっぱいまでってとこは多いと思うんだけど、
うん、
これどこ何をもってさクールビズなのかな。
クールビズはもともとは暑い時にこう涼しく見えるために、
涼しく見えるというよりは、まあ、涼しい格好をして、
気持ちよく仕事しましょうとか、
エアコンをできるだけ温度を控えめにしましょうとか、
うん、
そういった感じでしょ。
そうですよね。
なんかね、
なんか
もう今だもうクールビズ だからといってそれぞれ自由ですよってなると、今度あのネクタイを締めていかないと、その例えばお客さんのところ行くのに失礼だとか、
はい、
そういうのもあるから、ある一定10月いっぱいまでですよとか、地域によっては9月いっぱいまでですよとかって、うん、ある程度決めてもらった方が、
うん、
やりやすいはやりやすい。ビズりたいからさ。
ビズりたい、
夏には
新しい言葉
できればビズりたいからさ、クールがメインじゃねえかって思うけどさ。クール取っちゃったのはちょっと今失敗だなって思いながら喋ってるんだけどさ、ね、僕もビズりたいからさ、
うん、
できればルールは決めてもらいたいんだけど、なかなか難しいなと。
そう、まあ、ルールがあるとね、確かに、なんかこうその通りにしておくと、
うん、
まあ、無難って言えば無難ですもんね。
ね、で我々状況あたりも結構寒かったんだよ、のりこさん。あ、違うよね、のりこさんの方が地域的にはあったかいんだもんね、
はい、あったかいんですけど、だんだんやっぱ寒くなってきて、学生さんとかもですね、
うん、
やっぱこう冬のこの衣替えの、
うん、
もう完璧にも終わっちゃってるとこもありますもんね、
うん、だいたい10月から衣替えでしょ、うん、学生さん
ですね、うん、でもやっぱ、うん、もう冬服に移行してってますね。
そうなんだ、みんなサラリーマンとかみんなもうあったかい格好になってんだ。
あ、まだねコートを着てる人はいないですね、さすがに。
ああそうなんだ。
でもネクタイ外してる人もいたり、実は。
ああまあまあね、こっちも当然コートなんか着てる人がいないからね。関東でいないからね。
あ、じゃあこっちまだまだ
九州でいるわけがない。
あ、半袖もいましたよ今日。
半袖いるだろうねまだね。だからおかしいよ、関東より先にクールビズが終わる方がおかしいよ。そりゃそうだよね、先に終わるのは当たり前だよねってさっき言ったけど確か。
それは違いますよ。
逆だよね、
逆
リスナーさんの中には何人かのりこさんが北海道住んでるのかなって思ってる人が何人かいたかもしれないけど、九州だからね。
九州ですよ、九州って。声がちょっと裏返りましたけど、ね、本題は東京からね。
うん、そうね、
北海道からかな。
そうですよ、 ということでね、もうそんなちょっと今日は寒いよねなんて話ですよ。
そうですね。それで、まあ、その寒いのとですね、ちょっとルール作りっていうので、うん、ちょっと一つ私思い出したことがありまして、
うん、
まあ、今から20年30年ぐらい前、
うん、
竹内さんも私もまだ学生だった頃あると思うんですよね。
僕まだ生まれてないかな。30年前でしょ。
30年前
はまだ、お母さんのお腹にも入ってなかった。
うん、じゃあそこはちょっと流すとして、う
ん、まだお父さんの中にいた頃かもしれない。
意味がわからないです。
はい、何ですか。
まあ、ね、20年ぐらい前、
うんうん、
学生時代って、うん、校則ってありました？
ありました。あのね、
ええ、
校則はね、高校の時にあった。
あれ、中学はないんですか？
中学の時は、ね、なかった。僕ね、ね、確かね、中学校がね、新しい中学校で、
はい、
ね、第5期生だったかな、4期生だったかな、
はい、
まだね、できて何年も経ってない中学校 で、
ええ、
でまだね、プールなかったの、中学校にできたばっかりで、まだプールできてなかったの、
はい、
で、あの、効果もなかったの。
え、効果もなかった。
効果なくて、要はうちはなんちゃか中3課だった、
うん、
で、効果を作るにはなんかまたお金かかったりいろいろあるみたいで、その予算的な部分だからよくわかんないけど、なんかね、その時 の、 あの森先生っていうね、先生が作詞、はい、だから、あ、じゃあ、ね、その時の校長先生が作詞して、森先生が作曲したのかな、
はい、
うん、のなんちゃか参加っていう。後悔じゃなかった。で、あの、校則はなくて、まだで、先生 の、 その言い分はね、
はい、
校則というのは君たち生徒の心の中にあるんだっていう、はい、そんな中学校だったんで、
う
ん、
ちょっとかなり、あの、中学生が理解するにはちょっと、
いや、でもね、あのね、あのね、僕が通った中学校はすげえ真面目な、みんないい子ばっかりで、ね、中学校3年生の中で一番大きな事件、
はい、
一番大きな事件っていうのはもうね、あのね、確かね、バスケ部の女子が、なんかね、ちょっと一番大きな事件を起こして、
はい、
体育館に、はい、その学年全員集められたの。で、はい、あの、前にバスケ部の女子が並ばされて、あの、みんな泣いてるので、先生が、もうこいつらがとんでもないことしたと、
はい、
みんなに聞いてもらうと、で、こいつらが、
はい、
学校に、
はい、
部活の時間に、
はい、
飴を持ってきて舐めたと、
はい、
で、もうそのバスケ部の女の子たちはみんな、すいませんって泣いてる。それが一番大きな事件。
かわいい。
そう、そんな中学校でした。で、高校の時は普通にありましたよ、高校規則はね。
なんか面白い、今思ったら面白いなっていうのって、
うん、
何かあります？
高速、
うん、
高速って、高速自体をそんな読んでなかった。
でも、あの、ね、例えば月に1回の生活指導検査とかなかったですか？
あの、髪の毛の長さとかは数ヶ月に一遍あったかな、
例えば体育館に全員集められて、
うん、
先生がチェックするっていう感じですか？
そんなのはあった、あった。
やっぱそれは同じですね、うん、やっぱどこにでもあるんだ、やっぱりそれ、
うん、
そうで、ちょっと私のところの今だから笑える、あの、面白い校則があるんですけど、ちょっと、うん、紹介してもいいですか？
うんうんうん、聞きましょう。
あの、私が通ってた高校ですね、うん、マフラーが禁止だったんですよ。
ほう、あれはね、マフラーしちゃうとみんな不良になるからね。
理由がそれじゃないんですよね。
違うんだよ、マフラーは。だから、もう九州でしょ、
はい、
九州だからマフラーなんかしてるのは九州人っぽくないということでしょ。
いや、あの、九州も寒いんですよ。
寒いの？寒い時期がある。
12月とか1月寒いんですよ。
あ、そうなの。ずっとなんか、あの、暖かいんじゃないんだ、九州って。
うん、雪も降ります。
あ、そうなんだ。
はい。
でね、なんでいけないの？マフラーをしちゃいけない理由って、あ、分かった。マフラーはやっぱりその、高いマフラーとか安いマフラーいろいろあるから、
うん、
その、なんていうの、 金持ちだけがいいマフラーをするとかいうそういうなんていうの格差をつけちゃいけないからっていう。
ああ、まあそれではちょっとないんですよね。
ちょっとないの、ちょっとないってことは、ちょっとそれあるの。
それは全然ないです、すいません。
全然ない、全然ないのね。大事よ、はい、言葉大事よ。ちょっとないのか全然ないのかっていうの。
ちょっと、ね、竹内さんのこうフォローしたくて。
ちょっとさ、僕さ、あのね、あのね、あのね、あのね、後輩でね、後輩でね、
はい、
あのね、質問するとね、すいません、はい、ちょっとわかんないんですって答えないやつっていてさ。もうその後輩にお前ちょっと分かんないだけだったら大半のことは分かってんだから言えよって返すんだけどさ、あれずるいよね。ちょっと分かんないんですけど、ちょっとだけ分かんないんでしょ。でほとんどのこと分かってるんだよその後輩は。なのに何も答えないんだよ僕の質問に。
ああ、そういう捉え方もありますね。
そうだからちょっとね、その後輩にちょっと文句を言うんだけどね、たまに。ほとんど分かってるんだったらちゃんと答えなさい。まあいいや、そんな話でね、なんでマフラーを学校にしていってはいけないんですか。
はい、回答はですね、うん、昔あのその高校生の私が通ってた高校生にカップルがいまして、
うん、
1枚のマフラーをですね、うん、2人で一緒にしてたんですよ。
お、
まあ、仲良くね、うん、でそのカップルが電車に乗りました、
うん、
でそのマフラーがですね、うん、ドアに挟まって大変なことになったということから禁止になったんですよ。
ごめん、マフラーが2人でマフラーをしてましたと1本をね、
はい、
そこまで想像できました今、
うん
ね、そのね、そのアベックがね、
はい、アベック、はい、
アベックがこのね、あの電車に乗ります、
はい、
マフラーがドアに挟まるというのは分かるんだけど、その時の状況が理解できない、はい、例えば男の方が中で女が外でマフラーが挟まったの。
あ、そこまではですね、すいません、ちょっとあのリサーチ不足なんですけれども、
それとも2人とも外にいてマフラーが挟まっちゃってうーってなっちゃったの。
もしかして片方のマフラー、1人が電車に乗ろうとして、うん、これは想像なんですけど、うん、電車に乗ろうとしてその時にドアが閉まっちゃってあーってなったのかも。
まあ、とにかく大変なことが起き
た、ね、そうそう、大変なことが起きて、ね、じゃあマフラーダメだと
それだけで、
はい、でその伝統がまだ続いてるようですね。
あ、そうな、今でもなのかな。
今でもあの時々見るんですけれども、卒業あのその高校生をですね、うん、私が通ってた高校の、
うん、
未だにマフラーしてる子いないんですよね。
でもね、多分それはあれでは、そのカップルで一つのマフラーをするということが、
はい、
こう 不純だと高校生としてはよろしくないと
そこだと、
そこだと思うよ。で、あとは、うん、あとはその手編みのマフラーをもらえる男の子ともらえない男の子でやっぱりその差が出ちゃうのはよろしくないので、
うん、
もうだったらいっそのことマフラーはダメってことにしようっていうことなんだと思う。
あー
あーじゃないよ、そんな
こと。そうですかね。
いや違うと思うよ。
ちょっとじゃ あ, あの調べてきます。
調べといて。あのね、高速でさ、
ええ、
僕はあの、まあ、今はね、
はい、
今は僕が行ってた高校って頭良くてなかなか入れないぐらいちょっと頭良くなっちゃったらしいんだけど、僕が通ってた時はね、
はい、
まあバカ高校でしたよ、ね、何高校かは言わないけどバカ高校だったのね。で、さっきも言ったように校則に何書いてあるかすら気にしてなかったぐらいの高校生生活だったのね、でね、知り合いで、
はい、
まあ、頭のいい高校に通ってるね、
はい、
友達がいて、まあ、卒業後にちょっと聞いた話なんだけど、おやっぱ頭のいいやつらはさちゃんとやるなって思った話があってね、うん、学校にカバンを持っていかなければいけないっていうその校則にきちっと書いてある。
あ、はい、
例えば土曜日とかで授業がない日が例えばあるとするじゃん、でカバンなんかいらないで、授業がないと本ね、その教科書とかノートはいらないわけだから、うん、カバンなんかいらないわけじゃん、
はい、
でカバンを持たずに行ったり、もしくはもっと簡単なちょっとしたバッグを持って行ったりすることは絶対ダメだって。
はい、
でだけどその 頭のいい高校通ってた知り合いは、
はい、
まあ、生徒会のなんかやってたらしいんだけど、やっぱね、頭のいい高校はやること違うなと思ったのが、あのまず、いや、絶対ね、はい、土曜日とか必要ない時にカバンを持ってこなきゃいけないっていう校則がバカげてるとは思ったんだって。でどうにかしてこの校則を変えたいというので、
はい、
まず一番最初にやったのが、ここからがやっぱ頭のいい高校の生徒たちですよ、
はい、
全員に、ね、全生徒にまず全員カバン絶対持ってこいと、
うん、
お達しを絶対もう一人として持ってこないやつがいない状況にまずすると、
はい、
で全員持ってきたんだって。で先生もそれ当然チェックしても、あの、あ、全員持ってきたっていうのを認識させて、
うん、
で、それ認識させた上で先生のとこ行って、
はい、
僕らは全員持ってきましたと、
はい、
授業のない土曜日、今日本来だったらカバンなんかに入れるものがほとんどないのに今日は持ってきました、校則だから、
はい、
持ってきて分かりました、これは無駄ですと、
あ、
だからこの校則は変えますって生徒会が変えたんだって。で持ってこなくてよくなったんだって。
はあ、頭いいですね。
頭いいでしょ。だから僕が通ってたバカ高校の生徒は、なん持ってくっかよっつって持ってこないね単純に関係ねえよ校則なんてっていうことしかやらないんで、やっぱり普通はみんな高校生なんて、普通の高校生なんてやっぱり大人の考えたね規則に逆らうっていうことしか考えないじゃん。
うん、
頭いいなと思った。まず一回やる、やりましたっていうのを見せつける、
は
あ、やった上で、
ええ、
これは無駄ですってことがよく分かりましたので
素晴らしいですね。
頭いいよね。
頭いい。
やっぱこういうのやんなきゃいけないなと思ってね。だそれって、それをね、僕ね、高校卒業してすぐぐらいに聞いたのよ。で、まあ、知り合いって言ってもちょっと年上の友達だったんだけど、
はい、
聞いて、あ、こういうのって大事なんだなと思って、結構あの普段の生活でも、
ええ、
そういうの大事にするようになったね。ただ何かを、
うん、
何か上の人に言われて、
はい、
ただ否定するとかできねえっていう理由を考えるんではなくて、まずやってみて、
うんうん、
やった上で判断するっていう考えになった、うん、その話聞いて、
それが今にずっと生きてるわけですね。
生きてないと思うけどね、多分ね。
せっかく
全く生きてない。
褒めたのに。
いや、褒められても無理だよ。だって生きてないもん、それは全然。
でもまあ頭の中に、あの片隅にいつもあるってことは、いつか生きる時が来ます。
ね、生きる時が来るのかな。どうなんだな。いうことでございまして。
はい。
はい、あとなんかありますか、のりこさん、喋りたいこと。僕はもうあれですよ、明日の娘の行事のことで頭いっぱいですから。
あ、じゃあ娘さんはその練習はされてるんですか、お家で。
練習はね、家では一切しないんで、うちの娘なんか。
あ、優秀ですね。
いや、なんか恥ずかしいみたい。
あ、お父さんの前ではしないけど、お母さんの前でしてるかもしれない。
お母さんの前でもしない。保育園では一生懸命やってるみたいだけど。
じゃあこんいいとこを見せてくれますよ、
ね。
うん、楽しみですね。
楽しみですね、
はい。
のりこさん、なんかないですか、大丈夫ですか。
僕 もうい
いですか、あの明日に準備しちゃっていいですか、収録終わりにして。大丈夫ですか。
もう終わりたいんですよね。
もう
何言って
もういい話ができました。今週ものりこさんと楽しい話ができましたよ、ね、
よかった、
はい、いうことでございまして、まだほらエンディング取らなきゃいけない、この後エンディング取らなきゃいけない、ね、今日ちょっとね、お便りいろいろいただいてるんで、エンディングでちょっとご紹介して、ちょっとお話ししたいなっていうのもあるので、
はい、
はい、じゃあこの後エンディングでございます。
はい、
エンディングでございます。はい、お疲れ様でございました。
はい、お疲れ様です。
ではですね、たくさんお便りいただいておりますので、いくつかご紹介したいと思います。では5つ目をのりこさんから。
はい、ひろこさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
竹内さんとのりこさんのコンビが大好きです。のりこさんの落ち着いた声と話し方が素敵です。のりこさんの話を聞いていると、なぜか杉本彩さんを思い浮かべてしまいます。声とか話し方が似てるって言われないですか。のりこさんイコール杉本彩イコール美人って想像しながらいつも聞いています。これからもお二人でぜひ続けてください。ひろこさん、メッセージありがとうございます。
ありがとうございます。もうあれだね、のりこさん、もう何かあのイベントとかできないね、この番組でね。リスナーさんの前には現れることができなくなっちゃったね。
じゃあ杉本彩さんのお面作って。
相当相当あれだよ、ハードル上がった今。
どうしよう。
あの先週いただいたお便りの中でも、はい、そののりこさんの声がセクシーだとか書かれてたでしょ。
どうしよう、
どうし
じゃあ、
う
ん、イベントの時は声だけ出演にしましょうかね、う
ん、声だけ出演にしますか。
はい、
それじゃね、多分ね、リスナーさんそのイベントには来てくれない。あ、
じゃあそのイベントがある時までに杉本彩になれるように
なってください。
はい、頑張ります。
まずはちょっとあれですよ、いろんなあの学園祭にね出演するところから始めていただいて。
はい、
はい。
で
ね、はい、それね、のりこさんのね、
はい、
ことがその杉本彩さんに似てるって書いてくれたリスナーさんもいればですよ、
はい、
ね、かわいいヒージャーさんからいただいたお便りで、
はいはい、
竹内さんの話し方かな、トンネルズのタカさんっぽいですねって書いてくれる人もいるのね。これね、あのね、たまに本当にね、たまに、はい、あのツイキャスって生配信のサービス、もうツイキャス自体有名だから知ってると思うけど、
はい、
ツイキャスっていう生配信をスマホでできるサービスがあって、それで僕たまに喋るんだけど、
はい、
その中でもね、たまに言われる。
あ、そうなんですね、うん、ちょっと私はあの、すみません、言われるまで気づかなかった、
うん、だからなんだろう、たまにそういうところがあるんだろうね、似てる喋り方をすることがたまにあるのかなって。声とかなのかな、喋り方なのかな、わかんない。でも過去にも言われたことが 何回かある。あ、
今のその感じがちょっと高さんっぽいかもしれないです。
そうなんだ、わかんない、全然わかんない。いろいろあるんだよ、なんかね、
ええ、
あの伊集院光っぽいって言われたこともあるし、
はい、
喋り方が、はい、もう完全にそれってね、影響されてるんだよ、僕。もう完全にもうトンネルズ世代だから。
あ、私もトンネルズ世代ですよ。
トンネルズ
世
代。あのね、トンネルズがまだ売れてなくて、
はい、
2枚目のシングルのレコード出した時だよ。ね。ヤバシビッチのメデイトナイトっていうあの有名な曲を出した時にね、
はい、
うちの近所のオアリアにね、スーパー、はい、スーパーオアリアにね、
はい、
あの、来たの、トンネルズが。営業で、
はい、
であの本当にちっちゃいさ、みかん箱みたいな台でさ立ってね、確かね、あの文化放送と、
はい、
あとあのドールなんかあの飲み物とか売ってるやつ、
あの果物とか飲
み物、そう、はい、果物のあの辺りの企業とその文化放送の企画のイベントみたいな感じで、近くのスーパー終わり屋にね、
ええ、
ヤバシビッチなメデイトナイトも当然歌いましたよ。
と
ね、
はい、
とねずね。
どういう歌かがすいません、分からなくて。
ヤバシビッチなメデイトナイトですよね。
はい、
でこれで来たのね。
はい、
でね、それでね、なんだっけな、でそこでね、トンネルズがやってたネタが今でも覚えてるのが、
ええ、
あのお前たちにあのなんだなんか新しい挨拶を教える。
はい、
でおげんこっていう挨拶をこれから流行らせる、お前らが、うん、おげんこの意味わかる、
お元気ですかとこんにちは、
違う、
あ、違う
あのなんかね、おげんこっていうのは、
はい、
元気にうんこしてるっていう意味なんだって。
ごめんなさい、笑
が流行らせろって、まあ、そんな営業をしに来たのね。でまだそれが僕小学校のね、はい、3年生か4年生ぐらいだよ確か。でその後トンネルズがその時も本当にまだそんなに有名じゃなかった、はい、トンネルズがね、で、その後そのオールナイト富士とか夕焼けにゃんにゃんぐらいから火がついて有名になって、で、はい、笑っていいと思うのテレフォンショッキングに出るんだトンネルズが、
はい、
でそこであのその若手で若かった頃に一番辛かった営業として、うちの近くのスーパー終わり屋の話するんだよ笑っていいと思うね木更津でみかん箱の上に立たされて
でそのおげんこを流行らせる
とおげんこの話はしなかったけどね、そこでそんな辛い過去の話として一緒、あれ一番辛かったんだとか思いなが
ら、あでもそういう辛いのを経験したから今の
そんな辛そんな辛くなかったと思うけどな、あの営業簡単楽なしあれだったと思うけど、あの時にさ僕サインもらったんだよその時に、あれ取っとけよかったなと思ってさ、
え捨てちゃったんですか、
捨てちゃった
もったいない、
まさかトンネルズがそこまでちょっとあれね有名になると思わなかったからさ、
惜しいことをしましたね。
だってその時出してたシングルレコードヤバシビッチなメデイトナイトだよ、
もう そのタイトル今日で何回目ですかね、
歌詞の頭が鏡見せられ耳まで紅生姜とかってなんかそんな
意味が分からない、
メデイトっていうのはねメデイトってのは女のデートって書いてね、女の子とデートするのはメデイトなんだって。で、男同士でデートするのは、ちなみにおデートらしいのね書いてあったこれ
うまい、
このシングルレコードの歌詞カードのところに書いてあったから間違いないまあまあそんな話はいいですよ
私たちの世代の人はちょっと懐かしいと思っていただけたかもしれないですね、
世代でしょどうせ
一緒
であれだよ、その後に、はい、あれですよ僕だからトンネルズがオールナイトニッポンやり始めたあたりに、
はい、
今度伊集院光がラジオやり始めて、
はい、
で伊集院光って人がすげえ面白いなって、まだねあのオールナイトニッポンの2部やってる時ですよ、伊集院光のオールナイトニッポン、
はい、
2部ですよ、でそれを聞いては面白いなって、だけどあの3時から始まるから、夜中の3時から始まるからまだあの小学校とか中学校とかだから、
はい、
あのそんなに遅くまで起きてられないから、
ええ、
録音したいんだけど、
ええ、
録音できないんだよね、2時間の録音のやつがないのよ、
あカセットテープが、
そう2時間テープってあるけど、なんか120分テープあるけど両面で120分だから片面60分だから、
うん、
いいラジカセだったら勝手に切り替えてくれるんだけど裏面に、
ね、
うちにあるしょぼテープだとできないのね、で僕が苦肉の策で考えたのが、
はい、
あのラジオをビデオデッキにつなげて、
はい、
音声だけ、
はい、
で、このラジオの音をビデオで撮るっていう、そしたらビデオテープ2時間テープとかあるでしょ普通に、で後からビデオテープをテレビで再生して2時間聞くっていうのを僕の中で編み出した、
そうずっとやってたんですか、
やってたねいうこと、まあいいやそんな話いつまで下手したら
その頃から
何
やっぱメカに詳しい方だったんだなと、
メカに詳しく一番最初に買ったパソコンがね MSX ってやつでね、まあ、いやその話はいいや
ちょっとすいません分からなかったです、
はい、分からなかったですね、いうことでございまして、
はい、
他にもたくさんお便りいただきましたけども、あの、はい、きちっと内容読んでますのでありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
いただければなと思います、
はい、
こんな感じのですね感想メールとか質問メールとか、まあ、こんな話題で話したらどうでしょうとか、何でも結構なのでねお便りいただければなと思います、メールアドレスの方がそんな、はい、@0438.jp 合ってる、sonnai アットマーク数字で 0438.jp になっております。
はい、
ホームページ行っていただいてもですね、投稿フォームございますんで、よかったらそちらの方からメールを送っていただいても結構でございます。
はい、
ホームページのアドレスの方がですね、教えません。
検索でそんなプロジェクトってね、
そうです、
打っていただくとすぐ出てきます。
Google で打ってください。
ヤフーでもいいですよ。
ヤフーだともしかしたら違うそんなプロジェクトが出てきちゃうかもしれない。
違うそんなプロジェクト、
わかんない、
わからない、
そんなプロジェクトって何。
開けてみよう、プチッて、ね、
まあ、検索真面目に、告知は真面目にやりましょうよ。
いや、私真面目にやってたんです
けど、そういうのちゃんとやらないとダメ、ね、はい、お願いします、先生に言うよ。
竹内さんの先生って誰ですか。
ちゃんとやらないと帰りの会で言うからね。帰りの会で良かったこと悪かったのことのコーナーで言うからね。
はい、わかりました、はい、
ホームページのアドレスの方がですね、そんない .com になっております。 sonnai.com でございますね、はい、検索エンジンでそんないプロジェクトと打っていただいてもね、一発で出てくると思いますので、よかったらホームページ覗きに来ていただければなと思います。
はい、
ホームページの方で、過去の音源とか、はい、違う番組、いろんな番組やってるんですよ、毎週言ってますけどね、いろんな番組やってますんでね、いろんな番組聞いていただいても結構ですし、あと文字のブログもやってたりしますんでね、よかったら見に来ていただければなと思います、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
あとツイッターもやっておりまして、ツイッターのアカウントの方がですね、そんない P SONNAIP になっておりますね、
はい、
まだフォローしてないよという方がいましたらですね、絶対フォローしてください。
絶対約束
これだけは絶対約束、これは守らないともうダメ。
いや
もうダメ、明日多分犬のうんこ踏みます。フォローしないとね。3日以内にフォローしないとね。
あ、でもホームページを見にね、覗きに来てくださるっていうのもでもいいですよね。
そうホームページ覗きに来るか、もしくはツイッターのアカウントをフォローしてくれないと、3日以内にやらないと犬のうんこを踏みます。しかもちょっと調子の悪い、お腹の調子の悪い犬のうんこを踏みます、
はい、だそうですよ。
絶対こういうこと言うと怒られるんだよ、汚いです。食事をしながら聞いてたのにそんなことを言ったらダメですとか、竹内
そういう、ね、
死んじゃえばいいんです。なんかそんなメール来るんだ、どうせそうやって、もう僕なんてさ、
まあ、そういうお便りも、ね、そうです、お待ちしております。
少しでもさ、ちょっとさ、その告知をさ楽しくしようかなと思って言ってるのにさ、なんでさそうやってさ、ね、ありがとうございます、よろしくお願いいたします。ほら、もう絶対本編より長えよ、エンディング
でしょ、エンディング。ほら、お子さんのね、
ね、ほら、そう、うちの娘が明日頑張ります。うちの娘はなんと、じゃあここで発表しますよ。うちの娘がやる楽器はですね、
はい、
楽器ってまだ鼓笛をやるって話したっけ。
確かしたような、
鼓笛をやるんです、はい、鼓笛で、まあ、いろんな楽器があるんですけど、うちの娘はマリンバを、
はい、
マリンバをやります。いいですか、はい、メモる人メモってください、大事ですよ、ここ試験出ますよ、マリンバ、
マリンバ、竹内さんのお嬢さんがマリンバを担当すると、
はい、木琴のでかいやつですね、
はい、
はい、僕ね幼稚園の時に、
はい、
お遊戯会でやっぱりね演奏やってるんだよ。でそこでやってるのが、
はい、
木琴なのね、僕ね、
はい、
僕が幼稚園の時やったのが木琴なの、
はい、
で3人で木琴やってるんだけど、写真だけ残ってるんだけど、みんなね、はい、木琴のバチがね右なのに僕だけ左なの。ちょっとアレンジしたのかな、幼稚園の時にちょっとね。
その時からちょっと面白いお子さんだったんですね。
意図的に多分やったんだと思いますよ、ね、いうことで、ということで最後にですね、反省のコーナー、イエーイ、はい、ですね、今日はですね、本編でですね、はい、のりこさんとですね、打ち合わせで、はい、ちょっと最近寒いよねなんて話から、うまくそのなんかのりこさんが喋りたいのかな、マフラー的な話だってとこだけ聞いてたんで、
はい、
寒いような話してもらえばそこからうまくつなげるからなんて言っ 言ってたんで、
はい、
で僕クールビズの話からね、
はい、
で僕2回か3回ぐらい寒いよね寒いよねって言ってたと思う。なかなかそのつなげてくれないから、あのなんとかしつこく言ってたんだけど、のりこさんがやっと学生のうんぬんって話になったから、
はい、
やっとこれ来た。さすがのりこさん成長したなと、スムーズにいくなと思って、ね、だ学生の話途中で終わるんで一回でクルーズに戻すんだよ。クルーズミスに戻ったんだよ。あれ戻ってきた。おかしいと。で最後すっげえ強引に本当に寒いよねっていう話を多分してたと思う。よかったらもう一回聞き返してください。
次からはもうちょっと早めにうまく乗れるようにいきたいと思います。ね、
よろしくお願いします。これ楽しいのかなこのコーナー。ただうちはネタだよねこれ完全にね。
うん、まああのまあ、竹内さんと私の。ねね、その距離がこう回数を重ねると縮まっていく、そんな様子がリスナーさんに分かっていいんじゃないでしょうか。
お送りいたしましたのは竹内と
のりこでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。あんたが大将イカオヤジ、なかなかイカつぜイカオヤジ、イカは大好きです、愛は信じることです、私は信じます、イカが大好きです、イカイカイカイカイカオヤジ、やってきましたイカ。